生き死における浄化槽の普及についてまず伺います。水道管整備の老朽化は全国的な問題であり、生き死においても人口減少が進む中、維持管理がこれから大変悩ましい問題となっております。先日11月20日の、農林水産委員会にて、参政党の杉本淳子という議員さんが、我々が誇る山本圭介農林水産大臣政務官に対し、漁業に関しまして下水の処理水を活用して漁業資源を改善する取り組みについて質問されていました。伊勢湾や瀬戸内海といった閉鎖性水域についてではありましたが、窒素やリンといった栄養塩類の不足が水産資源の減少につながっている要因の一つとして、確認されているとのことで、下水処理施設から、高い濃度で窒素やリンを海域に供給させる試みを行ったところ、養殖海苔の色落ち軽減やアサリの資源量増加、といった効果が報告されているとのことでした。まだ各海域の特性や諸々の因果関係は調査中と回答されていました。壱岐の海とは特性は違うところもあるとは思いますが、失われた海の環境を下水処理水を使って取り戻せるという可能性に期待が膨らみます。私が暮らす芦部でも、芦部浦や大石の海岸集落、また瀬戸ですね、下水道が通っております。しかし、その上の集落、中山間地となると、個人では、合併浄化槽の設置となってきます。私が今回浄化槽についてお聞きするのは、海の環境を取り戻すためには、私たちの生活排水を見直す必要があると考えるからです。壱岐はこの島全体で一つの里山です。まずその里山の整備をすること、農業においては生産性は落ちるかもしれませんが、少しずつでも可能な限り化学薬品に頼らない有機農業への移行とか、並行しながらですね、そういうことを進めていったり、そしてこの島で暮らす私たちにできること、市民レベルでできることといったら、化学洗剤を海に流さないことではないでしょうか。宗像の大島で、島民の協力のもと、2021年の9月から11月まで行われた、化学洗剤を使用しない実証実験の成果がニュースになっていました。皆さんご存知のシャボン玉石鹸を使用した結果、ワカメが再生したとのことでした。無添加石鹸の効果です。壱岐の婦人会でも食用廃油からのリサイクル石鹸を作っておられるところがありますから、私たち市民の意識を変えていきたいところでもあります。壱岐は下水道も浄化槽もない家屋がまだまだ多いので、無添加石鹸の使用を進めたいところなんですが、去る9月3日に長崎県の浄化槽組合の研修が行われてまして、その資料を読ませていただいたところ、人口減少と下水道管理の限界により、小規模集落の下水道処理施設を浄化槽へ転換する自治体の例が取り上げられていました。浄化槽を入れる面積がない宅地に対しては、隣接する道路を使っての設置もありました。そこで4点質問させていただきます。壱岐市における下水道導入対象外の地域での合併浄化槽の普及率、そして2番目は、浄化槽のデメリットとしては個人負担となる設置費用と維持管理費になりますが、浄化槽を設置する場合の補助額はおいくらになりますでしょうか。実費としてはいくらぐらいになるか分かれば教えてください。また、汲み取り料ですね。私の実家も汲み取りなんですけれども、まあ、物価の高騰で1000円以上の値上がりをしております。この浄化槽の維持管理費の値上げはまだ聞いてないんですけれども、そこら辺が分かればまた教えてください。3番目は、下水道管が老朽した小規模集落に対して、まあ、域はもうちょっと先になると思いますけれども、合併浄化槽に転換していく取り組みが行われている自治体のことを、壱岐市 士として近い将来ですね、こういうモデルケースをどういうふうに対策として考えられますかということと、4番目は単身世帯や少人数世帯、また生活困窮世帯への設置はなかなかやっぱ浄化層は難しいと思われますので、無添加洗剤使用への誘導方法を何かしら考えられないでしょうかということですね。で、この無添加洗剤に対しては、やはり値段が少し高くなりますので、購入時に割引チケットとか何か特典があればと考えております。いかがでしょうか。お願いいたします。
松本純子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平本建設部長。
おはようございます。3番、松本議員のご質問、浄化層の普及についてお答えをいたします。1点目のご質問、下水道導入対象地域での、対象外地域での浄化槽の普及率についてでございますが、浄化槽を使用している人口の割合として過去3年間の実績につきましてご説明をいたします。令和4年度末が 32.3%、 令和5年度末が 29.5%、 令和6年度末 29.4% でございます。人口減少に伴いまして、普及率も減少、徐々に減少している状況とはなっておりますが、浄化槽の新規設置件数といたしましては、令和4年度が70基、令和5年度が60基、令和6年度が59基でございまして、浄化槽の設置個数は増加している状況でございます。令和6年度末で、下水道区域外における浄化槽設置につきましては2572基でございます。2点目のご質問のうち、浄化槽設置時の補助額についてでございますが、浄化槽の補助につきましては新築の場合と汲み取り槽からの転換により、汲み取り槽の撤去、宅内排管費が加算される場合とございます。また浄化槽の大きさによっても額が変わってまいります。参考に、5人槽で新築の場合、補助額は513,000円、汲み取りからの転換、宅内配管を加算した場合、補助額は722,000円、また6人から7人槽で新築の場合、補助額は574,000円、汲み取りからの転換、宅内配管を加算した場合、補助額は804,000円となります。さらに8人から10人層、11人層以上と補助額が増額をされてまいります。実費費用につきましては、工事の内容によって変わってまいりますので、費用としての説明は難しいところでございますが、浄化槽の本体工事費に対する補助金の割合としましては、平均で 40% から 50% 程度と考えております。しかしながら、工事に際しては、水洗化による便器等の改修工事費用は、この補助金に含まれておりませんので、実際はそれ以上の負担となるかと思われます。続きまして、浄化槽の維持管理費についてでございますが、保守点検、清掃点検等の費用、及び浄化槽法で定められた法定検査費用が必要となります。法定検査費用につきましては、5人から12槽の場合、設置年度に検査する費用として1万円、その後、毎年行う検査費用が5000円となります。また、保守点検、清掃点検等の費用としまして、5人槽で3万5000円から4万5000円、6人から7人槽で4万5000円から5万5000円程度となっております。今後の浄化槽の維持管理費の値上げにつきましては、市が答弁する立場にはございませんが、近年の物価高騰等、社会情勢を踏まえた上で、各事業所が適切に判断されるものと考えております。3点目のご質問、小規模集落地域の浄化槽への転換でございますが、 本市における下水道事業の供用開始は、公共下水道が平成10年7月、漁業集落排水が恵比寿地区が平成11年、芦部瀬戸地区が平成20年、山崎地区は平成15年でございます。下水道の耐用年数は環境で50年、機械、電気設備で10年から30年でございまして、本市の下水道施設は供用開始から比較的新しいことから、現状としましては浄化槽への転換を検討する段階ではないと考えておりますが、県内におきましても浄化槽への転換を計画しているところもあると伺っております。今後老朽化が進み、施設の更新等が必要になった場合には、議員がおっしゃったように浄化槽への転換についても検討をしてみたいと考えております。4点目のご質問、無添加の潜在臭への誘導方法についてでございますが、市としましては無添加の潜在だけではなく、エコマークや省エネラベルがついたものなど、環境に配慮した製品が多くございますので、積極的に利用していただくよう周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
松本議員。
はい、ありがとうございます。思った以上に浄化槽の設置は進んでいるようで、下水道集落と合わせると、域の世帯数は1万1000今あるかないかぐらいだと思いますので、結構普及しているのかなとは思います。ただ、これから普及を進めていく上でもですね、費用もそれなりに自己出費っていうのもかかってくるようですから、やはり無添加洗剤、これを使いながら、その時、普及率を増やしていければなと思いますので、先ほどもちょっと言いましたけれども、この購入時のチケットとか何か、ポイントとか特典が何かあればと思います。いかがでしょうか。
村田保健環境部長。
お答えします。無添加洗剤等の環境に優しい、ものを使うことです。生活排水が海域への負担軽減につながるものとは考えておりますので、ただ、今のところはですね、その無添加洗剤等の、周知をですね、エコマークと一緒に進めていきたいと考えています。以上です。
松本議員。
はい。何かあればとは思うんですけれども、市民の意識をですね、まずは変えていっていただけるようにお願いしたいと思います。域では、浄化槽の設置を進めることが海の環境と資源回復に貢献できると思っております。今後の人口減少と、下水道管理の困難さを考えると、市民の個人負担をできるだけ軽くして浄化槽の普及を推進していただきたいと思います。SDGs というのであれば、本当の意味での持続可能な地球環境は自然との共生にあります。ある程度の技術と便利さは維持したまま、人の生活様式を見直すこと、結局それが私たちの健康にもつながっていきます。本当に意味のあることにお金を使っていくべきと私は思います。浄化槽の設置が増えれば、これ市の負担も増えていくわけですけれども、無駄を省いて必要なことに、本当に必要なことにお金を使ってほしい。域市の懐具合ですね、その辺って、これ浄化槽の設置を進めていくと結構な金額になってきますけれども、大丈夫でしょうか。
平本建設部長。
はい、ご質問にお答えをいたします。議員がおっしゃられますように、下水道、浄化槽のどちらの方式につきましても、私たちの生活排水が自然環境に与える影響を最小限に、抑え、自然や水環境を守るための重要な施設と考えております。今後も下水道区域におきましては接続、要は加入の促進、また下水道区域外におきましては浄化槽の設置費用の支援を継続することで環境保全及び公衆衛生の向上に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
松本議員。
はい。まあ、ぜひ、普及の方、よろしくお願いいたします。次、2番目の質問になります。イルカに頼らないイルカパークの活用についてお伺いいたします。私は去年の9月議会からずっと商業目的でのイルカ追い込み漁を継続している太地町からのイルカ購入をやめてほしいということを訴えてまいりました。イルカパークの経営は、1000万を超える赤字であり、現管理者以外はリスクを背負ってまで指定管理者に名乗りを上げる人はいない状況です。イルカを海に返さないのであれば、今いるイルカたちは、イルカたちで飼育は終わりにしてほしいと願っています。動物福祉、アニマルウェルフェアという言葉があります。動物愛護と何が違うかというと、動物愛護は人間が動物を愛し大切にする。人間の感情を主体とした考え方で、アニマルウェルフェアは、動物主体の考え方になります。人間の感情は考慮せず、動物にとって何が快適なのかを基準としています。イルカの表情はその口の形からいつも笑顔に見えるだけで、この笑顔は実は感情を表すものではないそうです。複数の元ドルフィントレーナーや専門家は、イルカはお腹が空いていないと芸をしないと指摘しており、イルカにとってショーやトレーニングは食事がもらえる機会であり、生きるため、飢えないために芸をしているに過ぎないと言っています。ならば、イルカパークのイルカたちもまさにその状態であるわけです。イルカファーストとおっしゃっていますが、本当にイルカファーストになっているとは思えません。イルカパークのイルカに頼らない施設への転換としては、去年の市長選から釣り堀と図書館、良くも悪くも誰もが口にするところとなりました。市民の方々のお声で息に欲しいものとして私が聞いているのは、1番、お金を取ってもいいから広い花公園が欲しい。2番目、これはイルカパークでは花公園は無理だから、果樹園ならいいんじゃないか、ミネラル豊富な風が吹くのでいいんじゃないかということをおっしゃっている方もいました。で、3番目、イルカパークに限らずなんですけれども、子どもたちが安心して遊べる遊具が揃った公園が欲しい、などなど、観光としても、市民の憩いの場としても求められるものがありました。私自身はですね、先日芦辺の町郷で、子ども部会の発表に触れまして、壱岐の近海のお魚水族館プラス、取って食べるという発想に触れました。で、これだったらイルカパークでもしかしたらできるんじゃないかなっていうことも考えていいんじゃないのと思ってしまった次第です。また今いるイルカたちの幸せを考えたとき、韓国のハンギョレ新聞で掲載されていました。韓国の水族館で6年も飼育したイルカを海に返して、そのイルカが7年も生きて故郷の海で亡くなっていたという例がありますので、本当は少しでも早い時期に大海原に返してあげるべきと思います。しかし、ここでは現実的にイルカパークで暮らすことが選択されるのではないかと思っております。そこで一つ目の質問ですが、パーク内で繁殖があった場合は仕方ないですけれども、イルカファーストというならば、もう太地町からの購入をやめて、今いるイルカたちで終わりにするために、違う形態の施設への移行を徐々に考えていただけないかということですね。で、あともう一つありました。ごめんなさい。二つ目の質問は、この冬の寒さが命取りにならないように寒さ対策の予算がついてやるっていうことをおっしゃっておりました。先日私行ったんですけれども、なんかその形跡見られなくてですね、実際にやられているのかどうか、もう12月になって寒くもなってきておりますので、お答えをお願いいたします。
塚本地域振興部長。
3番、松本議員のご質問にお答えいたします。1番目の現在の飼育はイルカファーストとは言い難い。今いるイルカたちと並行しながら、
違う形態の施設へと少しずつ移行すべきとのご質問についてですが、ご承知の通り、令和5年にイルカが3頭連続して死亡したことから、市では昨年度イルカパーク管理環境等検討委員会を設置し、委員会報告書の提出を受け、報告書においてはイルカパークの飼育管理や生育環境の改善にかかる様々なご意見ご提案をいただいたところでございます。市としましては指定管理者と連携し、飼育管理や生育環境の改善に向け、常勤の獣医師の配置をはじめ、より効果が見込まれるものから対策を進めているところであり、今後も指定管理者と連携しながらイルカの長寿命化を図っていく考えでございます。次に、太地町からの購入をやめて別施設への移行を考えていただけませんかとのご質問についてですが、イルカパークはこれまでの歴史を踏まえた中での人とイルカとの共生を象徴する施設であるとともに、自然界に近い状態でイルカと触れ合えるなど、子どもから大人まで楽しめる、ここでしか体験できない本市の重要な観光施設でございます。まずは令和8年度から10年度までの3年間の次期指定管理機関において指定管理者と連携しながら自走化を目指してまいります。仮に外部環境の大幅な変化等により自走化が困難となった場合は、自走化するために様々な選択肢を視野に入れながら、今後のイルカパークの施設運営の方向性について検討してまいります。また、イルカの購入に関しましては、現在イルカの体調は良好でありますので、家庭の話であると捉えておりますが、イルカも生き物でございますので、いずれの時点にしろ、そうしたことが起こりうることは認識いたしております。その際の対応については、イルカの死亡による影響等を総合的に鑑み、適切に判断させていただきたいと考えております。次に2番目の冬の寒さ対策は実行されていますかとのご質問についてですが、昨年度実施したイルカパーク管理環境等検討委員会の報告を受け、市では今年度冬季の水温低下の影響を低減するため、海側に網を設置して飼育領域を拡張する予定としており、現在進めております。以上でございます。
松本議員。
はい。イルカファーストという考え方に対しては、お答えは以前とあまり変わらないかなと思います。で、今、冬の寒さ対策しているところでございますということでしたけれども、これ、いつ完成するんですかね。
塚本市地域振興部長。
松本議員の追加のご質問にお答えをいたしたいと思います。今、工事の準備を進めておりまして、早急に対策できるような形で進めております。2月が一番寒いというふうになると考えておりますので、そこまでにはですね、できるような形で今考えております。以上でございます。
松本議員。
2月ですか？遅くないですか？1月もかなり寒いと思いますし、気候変動は今思いがけず本当に暑かったり寒かったり、もう急展開なんですけど、そこに対応できてるのかなって、ちょっとやるんだったらもっと早く始めないといけなかったんじゃないでしょうか。
塚本地域振興部長。
はい。松本議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。年度当初からですね、いろいろ準備を進めておりましたけれども、いろいろと調整に時間がかかっておりまして、今現在に至っております。なるべく早くですね、設置をしたいと考えておりますので、ご理解をいただければと思います。
松本議員。
はい、もう本当、イルカファーストで急いでください。お願いします。はい。イルカ生きてますので。今元気なら元気を保てるようにお願いします。はい、では3番目、壱岐市の野犬猫対策についてと題しておりますけれども、これイルカパークにちょっと関連してのことになっております。指定管理者が高田さんであれ、市の直営に戻ることとしてもですね、イルカがいる以上、獣医師の存在は必要です。先日も私もイルカパークに行きまして、かわいいイルカや猫や犬、大変癒されてまいりました。高田社長ともお話ししまして、イルカが元気であることは確認しております。イルカは元気、おかげさまで獣医は暇、 これは結構なことです。人間の世界も医者が暇であれば健康な人々が多いということになり、まともな健全な社会だと思います。お医者さんは暇な方がいいと私は思っております。ただ、せっかく来ていただいた獣医さんにその幅を広げていただくことはできないのかなと考えております。例えば動物基金さんと実施していた TNR が3月で終わってしまいます。その後、まだ残された外猫たちの手術を少しずつでも担っていただくことができないかと思っております。町の動物病院では当たり前にきちんと管理されているペットたちにいらぬ病気を持ち込ませないために狂犬病注射もワクチンも寄生虫駆除もされていない飼い犬を見ていただくためのハードルが高くなるのは当然のことです。避妊去勢手術をしていない外猫たちが避妊去勢手術をしていない外飼いの犬ですね、犬野犬との子供を作らないように、そうした飼い犬の手術をしていただくとか、息のためにご協力いただけないかなと考えるようになりました。高田さんに聞けば、現在の獣医さんは十分にその対応ができる技術をお持ちとのことでした。イルカに何かない限りは時間に余裕はあるそうです。手術室と、処置室、手術室と処置に必要な器具や備品があればできるとのことでした。医師としてですね、指定管理のとしての場所ですから、イルカパークの獣医さんにちゃんと管理していない犬猫専用の動物病院としてご協力いただけないかをお伺いいたします。
村田保健環境部長。
サマ松本議員のご質問にお答えいたします。保健環境部からは、前段の TNR と野犬対策の状況についてお答えします。動物基金の協力によります猫の不妊去勢手術、生き生き桜猫 TNR 大作戦を実施をしまして、令和7年11月末までに約3000頭の猫の手術を実施しました。市で把握している手術が必要な猫が少なくなってきましたので、令和7年10月末に、括弧配布により、再度手術が必要な猫を募集したところ、多くの猫の応募があり、今後、手術が必要な猫が約1900頭いることが判明いたしました。そのため、動物基金と今後の手術の実施について協議を行いました。動物基金側としては、把握している猫の手術が終わるまでは、次年度も継続しての実施も可能ということでしたので、医師としましても、次年度も数ヶ月間継続して実施したいと考えているところでございます。次に、野犬につきましては、通報が後を絶たない状況でございます。管理飼育が徹底されていない外飼いの犬等が野犬と接触することにより出産し、子犬が野犬化するなど、野犬の増加につながっている部分もあると思われますので、犬の飼い方や、むやみな餌やりを控えていただくよう、ホームページや広報誌等を通じて周知に努めてまいります。今後は他の先進自治体の取り組みも参考にしながら、効果的な野犬対策のあり方について、引き続き調査検討を進めてまいります。
塚本地域振興部長。
3番、松本議員のご質問にお答えします。イルカパークに常駐している獣医師については、昨年度設置したイルカパーク管理環境等検討委員会からの提案に基づき、今年度から設置したところでございます。イルカの体調管理に万全を期すために常駐いただいており、現在の指定管理業務の中に、議員がおっしゃった猫や犬に関する業務を追加する予定はございません。なお、イルカパーク内での指定管理者の自主事業として実施することは可能かと考えますが、法的な部分や民間動物病院との調整等が必要かと思われます。以上でございます。
松本議員。
はい、ご返事ありがとうございます。そうですね。まず獣医さんの方から。指定管理としてはあれだけど、事業主さんの方からの事業であればっていうことでしたので、また前向きに ね、高田さんの方に検討していただけたらなと思います。あと、そうですね、犬に関して、野犬に関してですね、本当に難しい状況が続いているとは思うんですけれども、やっぱりこれ元栓を締めていくことがとても大事なことだと思うんですね。野犬を増やさないに元栓を締める。これはですね、今部長もおっしゃいましたけれども、外で飼っている犬、またはですね、屋内と屋外を自由に行き来できる犬が、息の中に結構な数います。で、野犬との接触がやっぱりこの犬たちには多くなりますので、本当に飼い犬がメスであれば自宅で子供を産んで捨てられたり、保健所に持ち込まれています。これ事実です。本当にも保健所に持ち込まれています。で、オスが飼い犬であれば、オスはいつでも発情できるそうなので、発情したメスがやってきて、子供を産み、外で産みますので、この子たちは間違いなく野犬になります。そうした、本当、人間の飼育状況ですよね。息の野犬問題の根源は人間の身勝手な飼育によるものです。例えば、動物基金さんから、動物基金ごめんなさい、間違えました。肉球さんですね、浄土会やっております。この浄土会で、この間もだいぶの数の子犬が、契約できたそうなんですけれども、保健所の方で確認しましたら、この犬たちはもらわれていく前に契約書を交わすそうです。その中にきちんと避妊去勢手術をしますというチェック欄があります。しかし現実は私実際にお会いしました。そのお宅に行って。されていません。そして外を歩いています。鎖外して歩いています。そういう状況が息の中にはあるんですね。やっぱりこういうところを解決まずしていかないと野犬はいなくならないと思います。本当にこのまずこの蛇口を閉めていくこと、そして野犬ゼロの島を目指して、ぜひ皆様にもですね、近隣お友達そういう方がいらっしゃいましたらお声掛けをいただいてですね、できるだけ外で飼うんだったら、避妊、去勢手術をしていただくことを、しないんだったら、屋内できちんと飼育をして、お散歩の時は一緒について、リードをちゃんとして、野犬と接触しないように管理していくこと。これをお願いしたいと思います。ここも市民の意識を変えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。終わります。